どうもたくみんです。正月休み明けていかがお過ごしでしょうか。俺は昨日仕事始めで半休で健康診断に行き、そのままシフト制の仕事なので、その翌日今日は謎のお休みをいただいて、でまた明日仕事って感じだったんで、もう今日は一日中鬼滅の刃を見ていたんですけど、本当ね、ずっと見たくて、去年も相当話題になったじゃないですか。あの年間コミックの売り上げランキングはワンピースを超えたって言って話題になってたりとか、とある書店の1位から10位までの年間の売り上げのランキングが全部鬼滅の刃のコミックスだったりとか、もうねかなり話題になったアニメだったんですけど、アニメというか作品だったんですけど、全然見てなくて、で正月休みとかに見ようかなって思ったんですけど、その見る機会もなく、この機会にまあネットフリックスでね、今は全26話までありますね。コミックスは今18まで出てるんですけど、アニメコミックスで言うと多分6巻ぐらいまでの話ですねをアニメで見ました。まあね、確かに結論に言うとね、本当に面白かったやっぱ一気見できちゃうほどね、爽快感があるし、話の展開が早いのがねすごい見やすいなっていうのを思いましたね。まあ簡単にストーリーを説明すると、まあ主人公である、なんて言うっけな、あ、かまど炭治郎っていうのが主人公なんですけど、花江さんがねこうやってている、その炭治郎がある日ね、もう1話目で家族を鬼に殺されちゃって、でその鬼によって妹も鬼化しちゃうんですよね妹も鬼になっちゃって、それを人間に戻すために戦っていくっていう簡単な話なんですけど、そう、話がね分かりやすいっていうのもいいですよね。まあいろいろそのために妹を人間に戻す方法を、あの鬼のボスである鬼舞辻無惨ってやつから聞き出そうという展開とか、その人間に戻すための薬を作るために、あのよりその鬼舞辻無惨に近い血を求めて強いやつを倒していくみたいな、今そういう感じの流れなんですけど、そうやっぱね展開的にもね、あの王道の少年漫画のストーリーで主人公がどんどん強くなっていくっていうのがね、見てて爽快感があるね。もう本当はね、本当に最初はあの若干鼻が利く、あの本当普通の子なんですよ。最初斧を振り回すぐらいだったんですけど、全然身体能力も普通 で若干まあ頭が切れる炭治郎だったんですけど、その過程でその鬼を倒すための部隊の鬼滅隊っていうのに、鬼殺隊だっけ、あ、鬼殺隊だね。鬼殺隊に入って、その鬼を退治していくっていう話なんですけど、もうね、その過程で修行を何回も重ねて、もう何段階にも強くなっていくんですけど、まだまだ強い敵が出てくるんでね。いやーもう今後どういう風に強くなっていくのかっていうのがね、本当に楽しみで、今後もすごい楽しみなんですけど楽しみしか言ってない。めちゃくちゃネタバレしてっけどね、とにかく見てほしい。まあ確かにね、若干1話目とか2話目とかはね、あの残酷なシーンが多いですね、やっぱり。まあ全体を通してか、結構血が出てくるんで、やっぱ鬼がね人を食わないと生きれないっていう 性質上ね、結構血が出てくるんですよね。で、まあそのために鬼を倒さないといけないんですけど、まあそもそも鬼っていうのが、その、一番最初の鬼の鬼舞事務さんってやつが人間を鬼にしちゃうんですけど、でその人間を鬼にするって能力はそいつしか持ってないんで、そいつを倒さないと、そいつの大ボスを倒すためにいろいろ戦っていくっていう。でその鬼舞事務さんが鬼を作るにあたって、より自分の血を多く与えたやつがあのめちゃめちゃ強い鬼になって、まあそれがね、あの直属の部下としてね、12鬼月だっけっていうのがいて、上限が6人と下限が6人いるんだっけな、確かっていうのがいるんですよ。でその12鬼月っていうのもまだ全然出てきてなくて、下月が1人2人ぐらい出てきたぐらいか、まだアニメの段階だとね。で多分コミックの段階でも上限のやつもね、1、2体ぐらいしか出てきてないはずなんだよね。だからストーリー的にもまだまだ展開がありそうっていう。あとやっぱ恋愛要素が少ないってのもいいですよね。もう単純になんかね、あの家族愛であったりとか、その単純に主人公の成長を楽しめるっていうのがね、すごい面白いですね。まあその過程にあるその裏の暗い部分もあるんですけど、もうそもそもね、鬼殺隊かに入るような人たちって、まあもともと代々鬼狩りをしているその家の人か、もう愛する人を殺されてその復讐のために入隊するみたいな人が多いんで、その思いが強ければ強いほどやっぱ覚悟とか修行に入れ込む力度合いが違うんで、そのバックボーンがキャラごとにあるんでね、すごい見てて苦しいところもあるんですよね。まあ主人公のね、炭治郎は例えばそのまあ特殊ですけど、まあ家族殺されてますからね、その前に。でそのまあ妹も鬼にされちゃってるんで、それを人に戻さないといけないし、まあやっぱ家族殺されたりとか恋人殺されたりとか、そのバックボーンが暗いっていうのもあるんですけど、その倒していく鬼も、まあ、結局は元は人間なんで、そのね、鬼の死に際に鬼になったきっかけみたいなのが見れるんですよ。その鬼舞事務さんに襲われる過程というか、あのこういう背景があって鬼になったみたいなのがあって、で中にはね、鬼になりたくてなってなくて戦いもしたくないみたいな鬼がいて、でも自分は鬼だから退治されちゃうんですけど、そういう、なんだろうな、自分とは自分の思いとは裏腹に殺されちゃうみたいなね、悲しさもまた作品の良さかなと思いますね。であとやっぱね、修行をね何回もするんですけど、やっぱね飛躍的に能力が上がるっていうのは決してなくて、もうね本当に何度やられても立ち上がるんですよね。やっぱ努力に対するね名言がすげえ多くて、ちょっと今調べたんですけど、やっぱね強くないとね人を守れないっていうのね、すごい分からせるやつで、もうね何も言えねえんですよ本当に。修行する過程にもね、もう死ぬほど鍛える、結局それ以外にできることはないと思うよとかね、もうボロボロで怪我してるのに動けるか、動けなくても根性で動けとかね、もうねマジで精神論がすごいんですよね で、まあそれに答えようとするね、その登場人物たちがね、すごい見ててね応援したくなるんですよね。炭治郎はね、もちろん努力の人だし、もう周りの善逸とかもね、善逸ってキャラとかもすごい努力したりとかね、やっぱり強くなる過程がねめちゃくちゃ面白い。で、まあ今後の展開はね、あれなんですよね、やっぱ鬼舞辻無惨がなんかやたら主人公を追ってくるんですよ。で、その部下に対しても、そのもうとにかく炭治郎を殺せっていうことを言ってて、やっぱりね、その理由には禰豆子が絡んでんじゃないかなっていう。その禰豆子はやっぱなんか、ね、鬼舞辻無惨にとって予想外のことで何か不都合な理由があるんじゃないかみたいなのもあったりとか、やっぱその鬼舞辻無惨が鬼になったルーツっていうのもまだ分かってないんで、まあ多分コミックスの展開で分かってんのかな、分かんないですけど、やっぱそれぞれのキャラのバックボーンもまだね知れてない部分もあるんで、そこが楽しみですね。今後また炭治郎がどう強くなっていくのかで、やっぱまだまだ強いやつ出てくるんでね、そこの戦いもすごい楽しみですね。ちょっと多分コミックスなネカフェで読もうってことで、気になる方はぜひ見てください。鬼滅の刃でした。また次回も聞いてください。バイバイ。